荒野の中を歩むイスラエルに再び事件が起こりました。モーセに対する不平不満をモーセの兄アロンと姉であるミリアムが公然と口にし始めたのです。イスラエルにとってこのモーセ、アロン、ミリアムは神が与えた指導者たちです。しかも血を分けた兄弟です。その3人の中で亀裂が入り争いが起ころうとしている。これは砂漠の道を歩むイスラエルの人々にとっても大きな危機、あるいはその前触れでありました。でアロンとミリアムがモーセのことを訴えた言い分は2つあります。実はその1つ目は一節、モーセは異邦人クシュの女を妻にしている。まあ、今日であれば国際結婚というのはむしろ大変素晴らしいことになりますけれども、キリストが生まれる何千年も前のこの時代、特にユダヤの世界ではユダヤ人以外の人と結婚するということは非常に問題視されていました。でこのことをまずアロンとミリアムは神様に訴えましたけれども、実はこのモーセの結婚についてはこれは口実であったということがこの後聖書を見ると分かります。本当にアロンとミリアムが訴えたかったのはこの2つ目の言い分、それが2節、今日読んだところに出てきます。主はモーセを通してのみ語られるというのか、我々を通して神は語られるのではないか、こういう問いかけです。つまりなぜ神様はモーセだけを特別扱いするのですかと言っているんです。神様はモーセとだけ語り、モーセを通してだけ人々に語りかけている。私たちだって神に立てられた預言者ではないか、イスラエルの指導者ではないか、なぜ一番下の弟であるモーセばかりを神様は重んじるのか。モーセに与えられた権威、指導性に対してノーを言い始めたのです。で、この兄と姉の訴えに神様が答えます。なぜ私はモーセだけをと語り、モーセを通して人々に語るのか、それは地上の誰よりも勝ってモーセが謙遜であったから。この世の中のどこを見てもモーセほど神の前に心低くし謙遜な人はいないんだ。でこれが神がモーセを選んだ理由だというのです。言い換えれば、神様が60万人以上いるイスラエルの指導者としてモーセを選んだのは、人をまとめていくリーダーシップがあったからではなくて、人々を説得させたり人々のをやる気にさせる言葉に優れていたからでもない。ただモーセが神様を恐れ敬う謙遜な信仰者だからだというんです。でその証拠にこのモーセが選ばれた場面を出エジプト記4章で見ますと、こういうふうに実は神様とのやり取りが出てきます。神様はエジプトで奴隷で苦しみ抜いていたイスラエルを救うためにモーセを選ぶんです。モーセをエジプトに送るんです。その時に選ばれたモーセは実は神様にこう答えるんです。いえ、私は口が重く舌の重いものです。つまり人々を説得したり人々に神様を信じさせたり人々を導いていく、そのような有言実行の人間ではありません。私はダメですと言ったんです。誰かもっと別の人を見つけてエジプトに使わせてください、私にはできませんとモーセは初めから言っていたんです。で、このモーセに対して神様はその昔答えました。いや、あなたにはアロンというお兄さんがいるではないか、アロンが言葉に優れた雄弁なものであるということを私は知っている。だから私がモーセあなたに語ることをお兄さんによく話しなさい、そして語るべき言葉をお兄さんの口に託せばいいんだと神様は言ったんです。で、この時以来もう何年もの間兄弟モーセとアロンは 文字通り二人三脚で歩んできました。イスラエルをエジプトの国から救い出すために二人で一生懸命働きました。エジプトの王様ファラオという人がなかなか堅くなで傲慢な人です。このファラオのところに行ってモーセに授けた神の言葉をアロンがイスラエルに伝える。モーセとアロン二人でエジプト王と交渉を続ける。出エジプトという神の偉大な御業の中でこの兄弟はそういうふうに用いられてきたんです。ところがそれが今になってなぜ何年ももう経つのに兄アロンと姉のミリアムがこういうことを言い出すんでしょうか。モーセに向かってなぜ突然こんな調子で挑戦を始めたんでしょうか。まあ、ある人に言わせるとこれは兄と姉の嫉妬ではないかと。弟がばかりが大事にされて自分たちは軽く扱われていないか、まあ、それが動機だったのではないかという人がいます。モーセばかりが目立っている。モーセがいつも神の前に立ち人々の前に立って神の御言葉を伝え人々のために取りなし祈る。みんなの注目や尊敬はモーセ一人に集まっている。それがお兄さんお姉さんには面白くなかったんだ。まあ、確かにそういうこともあったかもしれません。しかしもっと突っ込んで考えるとき、むしろ私はこう想像するんです。兄と姉はもっと神様に認めてほしかったということではないでしょうか。つまりお兄さんお姉さんにしてみれば弟ばかりが神様に大切にされている。いつも弟ばかりを神様は愛し大事なことに用いられる。自分たちだってできるんだ。いや、あの弟を助けてきたのは自分たちの方だ。私たちの方がよほど神に認められ大切にされるっていいじゃないか。どこか頼りげのないあの弟よりも我々の方がよほど信仰があり人々を率いていく力だってあるのに。人間がこういうことを考え始めるとこういう欲求に身を任せていけば間違いなくこの兄弟の間は引き裂かれていきます。いや、そればかりではありません。イスラエルの指導者であるトップ3なんですから、この3人がぐちゃぐちゃになれば砂漠の道を歩んでいるイスラエルの人々の将来が破壊されていく。これは間違いのないことです。このアロンとミリアム、兄と姉の訴えに神様が答えます。先ほど言ったようにモーセほど私の前で謙遜なものはいない。だからモーセは人々に愛され信頼をされているんだ。モーセほど謙遜で私神を恐れ敬う者はいない。だから私はモーセを選んだ。モーセと顔と顔を合わせて直に語り合う、それはモーセしかいないんだ。あなたたちは文句を言うけれどモーセのことを責めるけれどもあなたたちにはそのような私への愛と恐れと謙遜があるのかといわば神様は問いかけておられます。自分たちの方こそもっと認められるべきだ、認められたい、イスラエルの人々からもっと尊敬されてもいいはずだと兄と姉はそう思っていたと言いました。けれども本当にそうだったんでしょうか。つまり神様はモーセだけをエコひいきしてアロンやミリアムのことはどうでもよかったんでしょうか。いや、決してそうではなかった。そのことは今日読んだ聖書を少し注意深く見ればすぐ分かります。例えば最初の2節のところ、兄と姉が神様なんでモーセばっかり訴えているのを主はこれを聞かれたあります。神様にしてみれば筋違いなことを言ってるわけですから、なんでそんなことを言うんだ、あなたたちの言うことは間違ってる、聞きたくない、私は聞く必要がないと突っぱねたっていい、よかったのです。でも神様はアロンとミリアムの言い分が正しいか間違っているかを抜きにしてじっと二人の兄と姉の訴えに耳を傾けています。これが一つ。それから次 次に4節、神様はこの訴えを聞いて直ちにあの3人を呼びます。モーセ、アロン、ミリアム、あなたたち3人とも臨在の幕屋の前に出てきなさい。まあ、臨在の幕屋という場所は神様がそこに姿を現し語り出す、そういうまあ聖なる場所です。ここに3人、モーセも入れた3人を呼ぶんです。ところがそのすぐ後5節でこう続きます。主なる神は雲の柱のうちにあって下り、幕屋の入り口に立った。そこで神様が呼んだのはアロン、ミリアム、この2人です。モーセは後ろに2歩も3歩も下がって立ったままです。アロン、ミリアムの2人だけを神様はご自分の目の前に呼んで親しく寄り添い語りかけます。つまりアロンとミリアム2人は自分たちはモーセに比べて神様から大切にしてもらってないと言いますけれども、そんなことはないんです。神様はモーセと同じようにアロンとミリアムのことも大切に扱っていました。それどころか神様はアロン、モーセ、ミリアムの3人を預言者として選んだんです。3人が心を合わせ力を合わせて難局を乗り切っていくように、知恵を合わせて歩むようにと3人を神様が選んで立てました。そしてその中でも特に神様はモーセを愛して、モーセをイスラエルの人々の上に、アロンとミリアムの上に立てたんです。つまりアロンとミリアム、お兄さんお姉さんはあのモーセを支える大切な預言者として神様に立てられていたんです。で、先ほど若い日のモーセの言葉を紹介しましたけれども、モーセは年をとってもどこか頼りないところがあって、どちらかといえば内気な引っ込み思案の人であったようです。ですからそういうモーセにとってすれ見れば、実の兄と姉が同じ神によって立てられて預言者として自分と共に歩んでくれる、共に戦ってくれる、これほど力強いことはなかったに違いありません。で、このことは3人の兄弟姉妹の間だけでなく、イスラエルの民族共同体全体にとって恵みに満ちた神様の配慮だったに違いないのです。つまりイスラエルがどんなに大勢いても、このトップの3、血を分けた兄弟姉妹が神のもとで一つになっている、その3人に導かれていれば、イスラエルはまさに神の家族として歩むことができた、そういう神の恵みがここには表されていると思います。まあ、そういうことですから、モーセの立場に立ってみたらこれはつらかったと思います。お兄さんお姉さんが自分のことでだんだんイライラ苛立ってきて、神様に自分のことを訴えている、つらいはずです。しかもこれも出エジプト記の最初の方に出てくるんですけども、生まれて間もないモーセ、赤ん坊であったモーセの命を実は姉が起点を働かせて救いました。エジプトに生まれる男の子の赤ちゃんは皆殺しにしろという王様のとんでもない命令があった時に、お姉さんが起点を聞かせてモーセを救っていったんです。モーセにとってお姉さんは命の恩人なんです。そのお姉さんが自分のことを訴える、あるいは先ほど言ったようにお兄さんもそうです。エジプトにいた時心を合わせてあのひどい王様と対決し、そしてイスラエルの民からもモーセやアロンは何をやってるんだと、そういう攻撃のやり玉に挙げられる。でもそれを一緒に耐え忍んで歩んできたのがモーセとアロンの兄弟でした。で、今日の聖書を見るとこの兄と姉の訴えに対して実はモーセは一言も口を開いていないんですよ。そうですよね、神様がもっぱらモーセのことを一生懸命言う、モーセは一言も口を開かない、言い訳もしないし、お兄さんお姉さんに言い返すこともしない、なんでそんなひどいことを、一言も言わないんです。多分想像ですけれども、モーセは答える言葉がなかったんだと思います。つまりなんでモーセばっかりあんな頼りないやつを神様選ぶんですかと言われた時に、 本当にその通りだ、モーセは思ってたんじゃないでしょうか。最初に神に選ばれた時から今に至るまで、自分は神の預言者として全くふさわしくない、イスラエルを導く預言者指導者としてはふさわしくない、神様に最初声をかけられたあの日から今日現在に至るまで、モーセはいつも心底本当にそう思っていたんだと思います。だからなんです、神様がモーセをなぜ選んだか、その秘密はそこにあるんです。聖書のどこを見てもですね、神様はこういう人は選ばない。つまり、神様は私を使ってください、私はこれほど知恵があり言葉や指導力に優れていて人々の心を把握しています、私が人々を引っ張っていきます、そういう人がいたとしたら、神様は絶対そういう人は選ばない。イエス様が選んだ十二弟子を見てください。貧しい漁師たち、決して今でいうハイクラスの人ではない、むしろ普通一般、いやもっといろんな意味で劣ったような人たちばかりをイエス様は十二人の弟子として選びました。神様が私たち人間を選ぶという時は必ずそうなんです。そして大事なのは、モーセはその自分はふさわしくない、知恵も力も何にもないものだということを自覚していた人だった。神様がモーセほど謙遜な人間を見たことがないと神が言ったのはこのことなんです。言い換えれば、いつも神様を恐れ敬い、神の前に身を低くすることのできる、そういう人間、それがモーセです。あるいは若い時だけでなく、そういう自分が小さいものに過ぎないということを、年を取っても生涯そういう思いを決して失うことのなかったモーセ。だから神はこういう人を選ぶんです。そしてモーセは思っていました。自分はふさわしくない、自分の中には何の知恵も力も能力もない、だからこそモーセはどんな時にも神に望みを置きました。神様にだけ頼る、神様しか頼ることはできない。モーセはどのような時にも主なる神を仰ぎ見て生きてきたんです。謙遜なものだというのはそういうことです。あるいは自分の中には人を説得したり、人を慰めたり、人を元気にできるような、そういう素敵な言葉は自分の中には何にもない、語るべきことを持たない。だからモーセは常に、神様教えてください、あなたの御言葉をくださいと神の前にひれ伏し、神の声にだけ耳と心を澄ましました。そして神様が授けてくださった言葉だけを忠実に誠実に人々に伝えたんです。そして神に対して罪を犯した人々のために、この人の罪を許してあげてください神様と、心底人々の救いのために取りなしに祈る人でありました。モーセの中に神が見出した謙遜とはそういう姿です。神への恐れ、愛、従順、そして神をどこまでも信頼して生きる姿、神を尋ね求め主を賛美して生きる、どんな時にも神を喜び感謝し、神への祈りを忘れない人、そして神が求める正義を行う人、この神に対する謙遜、これは私たちの救い主イエス・キリストにも通じるものだと思います。なぜならキリストは神の形であられたのに、それに固執せずに十字架の死に至るまで従順に神に従い通した方だからです。そうやって私たちの救いを成し遂げてくださった方がキリストです。このイエス・キリストにも通ずる神への真実をモーセは貫き通しました。主を仰ぎ見て生きるというのはまさにそういうことです。その生き方をモーセが終生忘れることはなかった。神はそのような信仰者を愛し、そのような者たちの群れをご自分の教会として喜んでくださるのであります。このモーセの信仰に続く私たちでありましょう。 お祈りいたします。天の父なる神、感謝をいたします。今宵こうしてあなたが集めてくださった私たち一人一人が皆イエス・キリストのゆえに神の子供とされ、神様を父と呼ぶ家族の交わりの中でこうしてあなたの御言葉に養っていただきました。ありがとうございます。イエス様がお生まれになる遥か前、遥か昔にあなたがお立てになったモーセが様々な苦労をしながら、しかしいつもあなたを見上げて歩んでいたその姿を改めて私たちは心に思い描き胸に刻むことができました。その向こうに救い主イエス・キリストがいてくださることを感謝いたします。私たちもまた人間同士血を分けた兄弟姉妹家族であっても信じられなくなったり愛せなくなったり争ってしまったり、さまざまな罪と弱さを我々抱えています。どうぞそのような罪と弱さから私たちを導き出してください。そしてどうか私たちに罪を犯す人に対しても謙遜に優しく、その人たちのために取りなし祈る私たちでありますように。今新型コロナが猛威を振るう中、さまざまな恐れが満ちてあふれていますけれども、あなたこそ私たちは恐れ敬い、そのことによって魂に平安を得ることができますように、この世界を、日本を、私たち一人一人をあらゆる誘惑からお守りください。感謝を持ってイエス・キリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。